遊び夫婦のポッドキャスト第2回目です。
はい、
よろしくお願いします。
お願いいたします。
そうです、まだポッドキャストを始めて2回目というか、まあ、テスト入れて3回目なん、うん、私たちなんですけど、うん、なんとあるFM ラジオさんからこう出演しませんかっていうオファーをいただきまして、
すごい
すごいよね、ありがたい。あのまだ全然確定とかじゃなくて、小さいワンコーナーの一つ
を話さないですかみたいな ね、まだ依頼段階なんですけどね。
いやでも誘っていただいただけでも本当にありがたいね。
ありがたい話ですよ。
まだこんななんもね、はい、うまいこと話せないちょっと心配だけど、
はい、
でもねキャンプを結構今 SNS とかで発信してるから、
そうですね、
そうそう、キャンプの楽しさみたいなこととか伝えられ、
うん、
私たちに伝えられたらいいなって
、そうだね、
と思いつつ
ね。まあ、あとこれのポッドキャストをこうやっていって、こうこれから頑張っていけるいいきっかけにも なるよね、これ
ね、こうモチベーションが上がって本当にありがたいね。
そうですよ、
嬉しい。
全然まだあの詳細言えないんですけど、
まあね、も実現したら、
ま、決まったらまた改めて
お知らせします。
はい、ということで、
はい、
これからまあ喋りの練習をね、
そうだね、
していかなきゃいけないわけなんですよ。
修行しないと。
修行ですよこれから、
うん、いっぱい更新しよう。
それでまあ更新こそが修行ということで、
うん、
どんどんこうやって更新してい、いきたいなと思ってます。
はい、
でじゃあまず
今日のテーマは、
今日のテーマね、
そもそもなんでキャンプを始めたか。
はい、キャンプを、まあ、始めたきっかけ、なんで始めたかみたいな。
そうだ、私あの、の家族が、
うん、
そもそもキャンプが大好き家庭で生まれ育ち、小さい頃から家族4人で、もう本当毎週末のようにキャンプに行ってたから、自分も家族ができたらキャンプしたいなって前々から思ってた人だったんだよね。
そう、うちはもう本当全くキャンプしたことない家だったんだよね、だから、まあ、そもそもだからキャンプしたことないから、キャンプしたいって思うきっかけがそもそもないんだよね。
キャンプしてみたいなと思ったことがないってことか。
だって分かんないんだもん、そのやったことないから、し、なんかあんまり周りでやってる人 いなかったから、なんか別にそんなきっかけがない
じゃあ私がやろうってすごい多分言ってた、
言ってた
ことに関してはどうだった？
いや、あ、そうなんだぐらい、あ、やりたいんだ
いいよ、
やろうよみたいな、じゃあみたいな、よくわかんないけど やってみようよみたいな、
やりたいんだなみたいな、
そう
じゃあもう完全に私のわがままというか、
まあまあ多分みんなそうなんてた一緒だと、結構キャンプやってる人ってもともと親がやってたっていう人が結構大半なんだよね。なんかキャンプ第二世代みたいな感じで言われるんだけど、うちだって。
そうだよね、
そう
80年代、
そう、一番のキャンプブームが多分90年半ばから90年代後半なんだけど、それがまあすごいキャンプブームの時だったんだけど、多分うちらの親ってそのキャンプブームのちょっと後ぐらいにキャンプしてるっぽいんだけど、まあまあでも全然まだまだキャンプ人口多かった時にの人たちだよね、
多分人たちとキャンプに行ってた子供が今家庭を持ってやってる、
そうそうそう、キャンプ
を始めてるっていう、
そうそう、今のそうそう30代か後半とかの人とか結構ね、子供連れてまたキャンプ来てる人多いもんね今。
結構同じくらいの年の人も多いよね。
うん、
ヤマケンさんとかさ。
ヤマケンさん、ヤマケンさんって同い年ぐらいなの？
1個下とかだったと思う。
ああ、そうなんだ。 へえ。
そのサクポンさんとか。
サクポンさん。
キャンプあのなんだっけそのやってるのグループ。なんかやってるの。ハイパークリエイターみたいな。
ああそうだね。
そうやってる
方。はいはい。
同じくらい
の。毎年もね、まあまあだからきっかけは多分というかまあもうねえりこがやりたいがもう全ての始まりだよ。
うん。それで友達と一回行ったんだよね。第1回目の青のキャンプ。
あ、僕のキャンプはそうだね。
そうそう5人、うん、私たち夫婦と友達3人と、
うんうん、
で一回グループキャンプをして私はすっ、うんすごい楽しくて、
うんうん、
あもうこれ絶対やりたいキャンプやりたいと思ったんだけど、
うん、
どうでした？
寒かったよね。
すごい寒がってたよね。
寒いよね。あれ9月シルバーウィーク9月の長野の木崎湖っていうのかな、
うんうん、
なんかのほとりにあるキャンプ場でまあいたんですけど。もう知らないんでキャンプ誰も教えてくれないんでそのかなんかまあ今思えば多分エリコ以外みんなほぼ素人みたいな
あ
ほぼね、
うん、
ほぼ素人でまあ一人ちょっとやったことあるかなみたいな人いたけどもうねこんな寒いのみたいな
夜がね
キャンプの夜ってこんな寒い
みたい
な、
いやそういうもんでしょ外で過ごすんだから、
うん、
でって思うけど知らないもんね。
知らない人はそうでしょ
う、うん、
まあでじゃあテントで寝ますかっつって、
うんうんうん、
こんな硬いのみたいな
床が
そうそうそうまたそれはその時は知らないよ初めての体験だから、
うんうんうん、
でもよくよくなんか後で、まあ、自分たちがキャンプすることになっていろいろ調べて分かるとなんかその友達とか全然マットとか敷いてないかったんだよねその時ね今その時はね、うんうんうん、だから分かんなかったけど今はまあ分かるっていうか、
うん、
なんかあこう自分で工夫すれば寝心地ってもっと改善できるんだっていうのを知ったっていう
そうだねそういうグッズがあるっていう
今時あそうそうそうでエリコも要は子供の頃に体験したキャンプが、
まあそうだよね、
その時は最新の記憶だから、うん、多分そんなもんでしょって思ってたんでしょ
そうそう寝る時はもう痛いもんだキャンプはみたいな我慢して寝るもんだと思ってたけど
今ほどこんなにキャンプ道具ってあんなにまだ進化してなかったと思うんだよねその時は多分だって20年くらい前だよ ね, ね
だからすごくびっくりしたよねあ今こういうのあるんだみたいな調べてね、こんなふかふかなところで寝れるんだ
そうそう楽しいんだよね
今すっごく快適だもんね寝るときとか
そうだからまあ僕が、まあ、2人でキャンプ始めるってなった時にまあ何も持ってないんですよ何もグッズ持ってない状態で僕はもう一番最初に言ったのが「マット買わしてください」もうマット欲しいですって言って
寝袋の下に引くね、
うんもうテントとかじゃなくてもうマットが欲しいのって言ってでいろいろすごい調べてまあ一番最初にやっぱり目につくのは、まあ、こう空気をもうパンパンに入れるエアベッドみたいなやつがあるんですけど、
うん、
もう暑いだったと多分15センチとかあるったりするようなやつ、
うん、
あこれすごいいいってなったんですけど、うん、まあいろいろそれはね電動なんでなんかこうエアポンプで入れなきゃいけないとか結構、
うん、
ハードル高かったからまあやめようとか言ってもういろいろ喋ったんでいろんなメーカーのマットをねでも最終的にはなんかあんま有名じゃないなんかちょっと名前忘れちゃったんだけどなんかフィールドドアみたいなところかな
あフィールドアね
フィールドアみたいなところの、うんまあ、マットこれ良さそうってなんか車中泊にも使えますみたいな感じ で
インフレータブルマット
ってこう口をこう開けると空気の弁を開けると、まあ、自然に空気が入ってでパンパンになってまたそれを閉めるとそのまま寝れますみたいなすごく買ってよかったなっていうそれは今でも思って
しかも厚さ結構5センチくらいでいいやつなんだよね、
う
ん、
そうそう結構厚めなんだよね、うん、多分他の標準のやつに比べて5、6センチ
とかだからね普通
そうそうそう
の割に小さくなるしね。
そうだね、小さくなるしねって思うね。まあまあまあ、
まあ、そういうグッズの話、キャンプグッズの話もいろいろ、
こういう話も ね、ちょっとね、していけたらいいですね。どんどん更新の時にね、
うん、
伝えていければなとは思ってます。
はい、
はい、
じゃあまた更新します。
はい、はい。